こんにちは。横浜で15年以上保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。本日は火曜日です。時刻は、夕方の8時だったところです。駐車場に私は、車を止めてお家に入るところなんですけれども、ちょっとだけね、先ほどね、ちょうど駐車場待ちをしているときに逮捕されたのがないことになって、それが面白くてね、停車をして聞いてきて、それが終わったら車庫に出てしまって家に帰ろうかなと思ってたんだけども、ちょっとだけね、なんか言いたいことがっていうのがいいんだけど、はい、話一つだけねしたいなで、急遽ライブ、ゲリラライブを立ち上げました。佐々木さん、こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。これは引き寄せの法則っていうやつですか？わからないんだけども。1日2日の間に同じような話をすごく聞くことってありません？皆さん。シンクロニシティっていうのかな。それをね、今私すごく感じていて。そう、働き方のこともあると思うんだよね。うん。あとは、例えばほら、なんていうの？育児とかさ、家事とかさ、仕事とかさ、そういうことでいっぱいいっぱいになっちゃってね。うん。疲弊して疲れて、なんか自分って何のために生きてるんだろうみたいな、そんな風に何のためにこれやってるんだろうとか、好きで始めたはずのことに、なんかいつの間にか楽しくなくなっちゃって、こうやらなければならない、せねばならないっていうことだけで、とりあえず目の前のタスクだけをこなしている、そんなようなことって皆さん、一度や二度は、ありません？あ、かなこさん、お疲れ様でした。そうだ。こちらにいらっしゃるね、さくひなさんに私、リクエストしたんですよ。突然話題が変わって、皆さん、すいませんね。はい、リクエストをしてですね、さくひなさんは、お片付けの達人の方なんですけれども、うん。私は、お片付けがね、もう、自慢じゃないですけど、非常に苦手なんですよね。はい。で、私の子供たちもまあまあ苦手だし、私が何も言わないにもいいことにですね、部屋は荒れ放題、はい、っていう感じになることが多々ありですね。それを見た綺麗好きの旦那がブチ切れるっていうのが、まあまあ我が家のね、ワンサイクルなんですけれども、これね、夏休み、夏休みって子供がずっと家にいるから、めっちゃ部屋が荒れるじゃないですか、子供部屋とか。それをね、なんとか子供自身の手で、こう、片付けのスイッチをね、入れるという、なんかこういうお片付けクエストみたいなのがあったら、もう親子でね、参加したいなと思って、作品のさんにリクエストしたんですよ。なんだったら、ビフォーアフターを写真撮って、子供自身が、こう、自由研究の課題にしちゃうとかね、宿題も済ませるみたいな、そんな素敵な企画をやってもらえませんかということで、私がですね、作品のさんにね、耳仕事しまして、やっていただけることになりましたので、皆さん、フォローされてない方はね、ぜひ、皆さんをフォローして、小学生の夏休み、お片付けベスト一緒にやりませんか？はい。橋坂さん、こんばんは。ありがとうございます。ベッドリフト来ました？でね、本題に戻りたいと思います。私がね、アップのような配信をちょこちょこ、配信でね、こう、文字で見たり、X で見たり、そんなようなことね、最近、この一日2日で、何名かね、ちょっと、もう疲れてしまったっていう、ママたち、発言を見て、本当にね、命を削ってまで、しなければならないことって、実は本当はね、そんなに多くない？和室が片付けました。素晴らしい。あ、かよこさん、やったー。 ね、一緒にやりません？カホさんのお家絶対綺麗だから、うちみたいなことにはなってないと思うんだけどね。例えばほら、あの、子供の机の中とか、引き出しの中とかさ、そういうのもあるじゃないですか。ね。あ、そうそう、また話がずれちゃった。ね、私は、あ、そうは言ってもね、こう見えてもですよ。こう見えても、三人兄弟の長女でですね、弟二人を従えてですね、はい。まあまあ、なんだかんだ周囲からですね、一見すると、しっかりした姉っていうふうに見られがちなんですよ。うん。まあ、それ自身ね、全然しっかりしてないんだけど。はい。でもね、なんかこう、一回決めたことは、納得せ。言ったからには最後までやりきれっていう、そういう家でね、育ったんですよね。それはまあ、自分の親が経営者だからっていうのもあるんですけれども、もう男も女もなく、自分で言ったことは最後まで貫き通せ、みたいな感じだったからね。浮かずに物が言えないみたいな。うん。なんか、そういう家庭で育ちました。言ったからにはきちんとやる感じだったんですね。片付けられないから、すぐ捨てちゃう。えらい。それもえらいよね。うん。あ、はいはい。ありがとうございます。さっさん、一緒にやりましょう。うん。そうなの。だからね、あ、なかなかね、始めたりとか、フットワーク軽く、スタートは切れるんだけど、やめるってことがね、なかなかできない女でした。昔から。だから、気軽な気持ちで言っちゃうね。これ習いたいとか言う。いや、よし、わかった。っていうふうに、習い事に通わせてくれるんだけど、辞めるときが大変。もう、海外の大学みたいですよ。入るのは簡単だけど、卒業大変みたいな。入るのに理由はいらないんだけどね。やらない、スタートに理由はいらないし、出資もしてくれるんだけども、辞めることが大変だったんです。そういう過程ありません？ないのかな？うちだけ？おかしいかな？辞めるためにね、大変でしたよ。ニコさん、こんばんは。ありがとうございます。ニコさん、ディスコードの方で DM させていただきましたが、はい、大阪行きの新幹線と宿を取りましたので、はい、いよいよ始動でございます。アスナちゃん、こんばんは。ありがとうございます。はい、こちらに、いらっしゃるね、皆さん、はい、ぜひ、作品屋さんのお片付けクエスト、小学生の夏休みの自由研究に一緒に親子で、参加しませんか？発案者として。ぜひ、皆さんにも一緒に、ね、片付けコンサル、違う、片付けクエスト、お片付けクエスト、一緒に参加しましょう。そうなの？え？私も三人兄弟の長女、そして弟二人。やばい、アスナちゃんもそうだよね。だからさ、こういうさ、我々長女ってさ、泣き言言えないんですよ。泣き言は言えない、親からも期待かかる、出来の悪い、頼りない弟たち二人を両脇に従え、いつの間にか姉は強くなる、というしかないというね。そういう感じじゃないですか？私だけ？大概的には。お姉ちゃんはいつもしっかりしてるわね、みたいな感じでね。でね、アスナちゃんのところと、うちはちょっと似てて、私は弟1がですね、2個下。弟2がですね、6個下なんですね。姉は離れの心になりがち。そうなの。私も長女、美子さんもそうなんだ。頼りない弟です。長女の会したい。あ、シータか、いたな、ここに。はい、頼りない弟。そんなことないよ。頑張ってるよ。うん。だからね、でね、うちはね、経営者でね、うん、祖父母も経営者なんですよ。経営者とか自営業。うん。なんで、一旦これをやるとなったら、とことんやり抜けと。ね、逃げは許さん。途中でステージを降りることは、それ相当の理由がなければ許さんという過程で育ってきたので、本当にね、だからね、スタートすることよりも、続けることよりも、何よりも、やめることが大変でした。自分が言ったことを、途中でやめるというのは、逃げだと、恥だと、ね、そういうふうに、生きてきたんですよね。そうじゃなくても、私たちで、昭和世代でね、生きてきて、そういうふうに、一度決めたことを途中で投げ出すなんて、恥ずかしい、みっともない、 そういう気質の中で育ってきている方が多いと思うんですね。それを手放せないまま大人になって、抱えるものがどんどん大きくなって、責任もかかってきて、やることも増えて、いつの間にか自分が好きで始めたことすら、結婚とか子育てとか、そういうのもそうですよね。愛する人と一緒になって、その人の子供を産んで、幸せだったはずなのに、いつの間にか、母だから、妻だから、ママだから、しっかりしなきゃいけない。自分の家庭だから、自分の子だから。そう言って、そうやってね、見えない心の鎧をたくさん着込んで、武装して、勝手にたくさん武器を買い込んで、次の敵は何だ？自分クエストですよ。セルフブラックもいいところ。だからね、本当のブラックキットって、ね、自分の心の中にあると私は思うんですよ。だって本当に嫌だったら、そこの場所から逃げるという選択肢が、いつでもあると私は思ってるんですよね。
Sさん、こんばんは。本当？とどめ刺されそうなの？Sさん、嬉しい。なんかここで会えて、ありがとう。来てくれて。
私はね、それに気がついたのは、6年前。自分が夢と希望や、すべての情熱をかけて、これを一生の仕事にする。男も子供もいらないと。犬と仕事があればいいと。で、2009年、20代の最後に、法人株式会社の1000万という資金でスタートした。その会社を畳む決意した時でした。400万で作った、まあ、建物自体はね、プレハブだったから大したことなかったんだけど、ウッドデッキと人工芝が高かったんですよ。ドッグランに敷いたやつね。それを、コンテナを撤去して、人工芝を剥がして、フェンスをバリバリと、ブルドーザーでこうして、元あった場所を鳴らしていく、その時、すべて手放したなって思ったんですよね。当時、私の株式会社、エブキカップには、1000名以上の会員様がいらっしゃいました。まあ、10年でね、1000名なので、別に対して誇るべき数字ではありません。これは何度もね、配信の中で、会社話をしてきてますけども、なぜ私がだったのか、まあいろいろとね、いろいろありました。理由はね、まあ一番は経営なんですよね。だけどこの経営なら、数字が立ち行かないっていうことは、おそらく私が本当に立ち直そうと思えばなんとかなったはずなんですよ。でも私はそれを選択しなかったんですよね。なぜなら気がついたんです。あ、うちね、犬が好きで、イギリスの田舎で見た素敵な素晴らしい犬との暮らし、犬たちが本来の犬という生き物の姿を、その可能性を生かせるような場所、生かせるような人とのコミュニケーション、それを提供する場があればいいなって、それを作りたい。飼い主さんとワンちゃんとサードプレスとして一生お役に立てる場所があるって思って作ったんです。いつの間にかスタッフが増えて、事業が大きくなって、テレビの取材も来ました。雑誌の取材も来ました。ラジオの取材も来ました。今だから言ってるけど、芸能人の方も都内から言ってました。 でもね、私は楽しくなっちゃったんですよ。楽しくなくなっちゃったの。あんなに好きだった仕事のはずなのに、すべての夢を詰め込んで始めた事業のはずなのに、いつの間にかノルマと数字しか見えなくなってたんですよ。
千葉伊豆さん、こんばんは。ありがとうございます。いくさん、こんばんは。ありがとうございます。
そう。こんなにね、好きで始めた仕事でも、状況や立場や、そしてね、その頃って私、二人目を妊娠してたかな。妊娠する前だったかな。流産した時。流産したと、そうですね。二人目妊娠した時ぐらいでしたかね。閉じる頃だったので。それで、これね、今ですら数字が厳しいのに、二人目を産んで、一人目がいて、二人目、ね、赤ちゃんからまたスタートした。私は、この楽しくない状態は、自分が抜ける穴を新しいスタッフに入れて、数字を入れるために、たくさん件数をこなして、本当は方針が違うな、うちじゃないなっていうお客さん、無理に説明をかけて、商品を売って、数字入れて、これ、私やってる意味あるって思っちゃったんですよね。経営者はね、こんなこと思っちゃダメなんですよ。経営者はそんなこと思っちゃダメ。だけど、私の人間という部分はね、そこを無視できなかったんですよ。私はだから経営者としては失格です。経営者であるより、一人の人間であるということを重視した結果、私は自分の一線を告げ込んで、自分を一度閉じるという決断をしたんですね。それは誰の頼みでもなく自分のためです。でもね、飼い主さんから喋られたこともあるんです。お客さんの中には、値段上げていいからやめないでくれと。そういうふうに言った方もいらっしゃいます。泣かれたこともありました。でも、私は、私らしく生きれるっていうことが一番大切だったんです。私の代わりは誰もしてくれないですよ。株式会社に企画がなくなったとしたって、きっと、こういう言い方はなんですけれども、他に似たようなサービスは世の中にたくさんあるんですよ。で、私という人間は私しかいない。そして生まれてくるこの子にとって母親は一人しかいない。そういう覚悟を持って、覚悟を持ったってわけじゃないんだけど、身を削って、心を削って、感情をなくして、笑顔を失って、作り笑いで営業を続けることができたでしょうけれど、スタートするよりも、維持していくよりも、拡大するよりも、前にする。後ろに引く。途中で止まるっていうことは、こんなに難しい、その決断をすること、ね、こんなに難しいことなんだなっていう、その時に知りましたけれど、こういう性格なので、決めたら、やっぱり、それをやり抜くんですよね。その結果どうなったか、6年後で、今が一番楽しい。自分一人が大きな決断をしたとしても、 世界は回っていくんですよ。雨は来るし、季節も回るし、朝も来るし、地球も回るし、ね。そして、自分のところには風が吹いてくるんですよ。でも、そのために、大切なことが一つだけあると思って、それは、あなた自身の心と体が健康であること。それがあれば、この日本って、そうそう、生き方を大きく変えたって、そうそう命まで奪われることになります。本当は S さんありがとう。でもね、これは負け惜しみでも何でもなくて、あの時やめといて、本当に良かったなと思ってます。株式会社の代表取締役であるというポジションにしがみつかないで、本当に良かったなって思ってます。人生は肩書きで生きるんじゃないですよね。目を閉じて自分の体で知覚できるものって自分の存在しかないんですよ。わかります？皆さん目を閉じてみてください。これ何度か話してるけど、目を閉じて自分で知覚できるものって感じて知覚できるものって自分の体しかないんですよ。そこに嫌な上司も、うるさい小獣とも、旦那も、目を閉じてしまったら何もないんですよ。あなたがコントロールで、あなたの行動。ね。これをね、私はやっぱり犬たちから学んでるんですよ、日々。犬ってね、嫌だったら全力で逃げるんですよ。我慢しない。もしくは反撃する。私たちも犬と同じ生き物です。嫌なことからは逃げたいし。だけど人間って知恵や未来を期待したり、現状を我慢して未来に期待したりすることができるし、過去の栄光を引きずる生き物なんですよ。だけどね、犬たちにつかない。正直に、今の感情に正直に来てる。私は彼らから学ぶことも非常に多いです。だからね、もし自分の感情を素直に認められない、今を生きられないっていう方がいたら、ぜひね、動物と触れ合ってみるといいと思います。彼らは今を、この瞬間を精一杯、素直な感情で生きています。小さな子供たちも、それは同じようにね。そして私のぶつけた感情をそのまま返していきます。私が落ち込んでいれば落ち込むし。私が嬉しかったらハッピーだし。そういう子たち相手に嘘をつけないんです。アスナさんね、保育士さんからわかると思うんですけど、本当に小さな子たち、嘘をつけないんですよ。たとえ言葉が流せなくても。
まことさん。ありがとうございます。私も今が一番楽しい。
うん、ニコさんね。なんかそんな感じする。うん。だからね、私は、できる限り毎晩、毎朝、自分の、このシワクチャなね、だいぶシワが、シミも、シワも、増えてくる、高くてきたこの顔に向かって、笑顔で話しかけてます。あなたって最高だね。今が一番楽しいよね。それが素直に言えない。自分の鏡に映った自分に向かって素直に笑顔を向けられないときは、それなりの理由があります。でも、それを責めるわけじゃない。そういう日もあるよね。なんで私笑えないのかなって。自分の姿を鏡越しに見ることが嫌な日もあります。でもそれには理由が。どうして今私、素直に、いつもみたいに、鏡の向こうに笑顔を見せられたのかなって。ね。きっと、こんなに好きで始めた事業でもね、そういうふうに思うことがあるんだから、そうではない。 働き方をしている方、今自分の仕事や家庭で辛い思いを受けている方は、もっともっと魂を削っていると思います。ね、あなたがコントロールできることって、あなたの体とあなたの感情だけ。
次男は全力で自己主張します。かわいい。結局最後泣いてる。なんだかすごい気に入ってます。ありがたいお話です。
S さん、S さんこそそっちの専門家じゃないですか。何をおっしゃってる。聞いてくれてありがとう。私は、なんだろう、カウンセラーでもないし、心理学の権威でもないですけれども、でもね、やっぱり自分のことを大切にすることで、周りにも、周りのことも大切にできるし、自分のことを大切にできない人に、本当に周りのことって、大切にできないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。だからね、今だけの耐え忍みたいなね。それ例えばこうね、椎高さんいるかな、まだ。子供の夜泣きとかはしょうがない部分ありますよ。でもね、子供とかペット、すごく敏感なところがあるから、親や飼い主さんの、そういう心に、何かしらの思いっていうのを、やっぱり察知するところってあるんですよね。私たちは何を強制されなくても自分でね、いろんな硬い鎧を仕込んで、たくさん武器持って武装して、誰かと戦おうとしてしまうので、自分に優しくするって宣言して、自分に甘くするって、甘くするぐらいでちょうどいいと思うんですよ。命を削ってまで、体、心、壊してまで、笑顔を失ってまで、することって、あなたにとって、大切なことですか？健康と、命をね、健康さえあれば、いくらでも、人をやり直せます。
ああ、おかえりなさい。そうそう、終わりよ、でも。母さん、こんばんは、ありがとうございます。母さん、仕事復帰すると家庭も私も崩れそうなので、健康中です。
うん、いいと思いますよ。本当に嫌だったらね、私は、経営者時代ね、自分のスタッフたちに、本当に嫌だったら、会社のことは考えないで、やめていいからねって言ってました。自分が抜けたら、誰がこの仕事を担当するか。自分が抜けたら、誰が夜勤回すんだろう。自分が抜けたら、後の人が大変。それは、会社の代表が考えることです。そのために高い給料をもらってるんですか？あなたもあなたのことを一番に考えていいです。その結果の選択として、やっぱり私はこの場でもう少し頑張ろうとか、この場でみんな役に立ちたいっていう気持ちがあって、そこに留まる選択をするのであれば、その選択にまた誇りを持ってください。他の誰と比べる必要はないです。あの人は辞めるって言って辞められたのに、私は結局辞めるって言って辞めてないな。誰と比べる必要はないです。あなたの人生ですから。 一回しかない。いい悪いはありません。棺桶に入ってね。最後、三途の川を渡るときに、自分自身でいい人生だったなって言えたら最高じゃないですか。誰に聞くんじゃなくて、ご自身の中に聞いてみてください。あなたこれで、棺桶の中で笑える？私は棺桶の中で笑いますよ。盛大に高笑いします。気持ち悪いですね。ゾンビですね。
うん。意味のない家庭バランスを目指します。うん。はい。シータカ頑張ろう。カプテンは子供からは逃げられないから苦しい時もあるけど、やっぱり子供が自分時間確保したいですよね。
そう。私もね、やっぱりそういうことありました。そういう時期。今はね、うち上が小6で、下が小1になったんで、だいぶね、良くなったけど、やっぱり、会社経営してる時代にね、会社経営して2009年でしょ？あれスタートが2009年で、2013年に息子が生まれて、2018年に娘が生まれて、私は2019年に会社を閉じてるんですよね。だからね、会社経営も初めてだし、子育ても初めてだし、もうね、いろいろ初めて尽くしでしたね。そういう時に限ってね、やっぱりね、子供って寝ないしね、本当にね、夜中、本当に、うちの長男本当に寝ない息子だったんで、あと体が弱くてね、1ヶ月に1回は保育園から呼び出されてね、本当にね、こんなに赤ちゃんって寝ないものって思ったり、こんなに子供って熱がすごくあってね、本当こいつさえいなければね、好きな仕事好きなだけできたのになってね、何度思いましたね。息子ごめん。生きてればいいんですよ。
泉奈さん、こんばんは、ありがとうございます。伊豆花さん、ありがとうございます。おちゃんです。すでに経営者ですもんね。大先輩とかって、そんなね、経営者、私経営者失格の人間ですから、そんな皆さん、手張っていけるようなことはないんですけど、何もね、何一つないんだけど、自分ファーストするっていうことだけは、ちょっとね、得意かもしれない。だからね、自分ファーストできないんです、なかなかっていう方はね、ぜひね、お話しましょう。ポジティブに。はい、皆さんを元気づけますよ。
棺桶に入れるものを作っていって、微笑みながら行きたいですと、さっきね、アスナさんのね、配信、車の中で運転しながら、昨日のライブ聞いてたんですよ。棺桶ボックスを作ってるっていう話聞いて、もうめっちゃ可愛いなと思って笑っちゃいました。
会社経営と子育て一緒、会社が一緒はすごい。
いや、本当ね、アクシデントですよね。本当、これね、本当ポジティ、泉皆さんわかると思うんだけど、やってみなきゃわからない。とりあえずやってみる精神で、やったら大変なことになったっていう一例ですね。はい。とりあえずやること大切なんだけど、引くのも勇気ってことでね。引き際も考えましょうみんなっていう話ですよ。そしてね、引くことは恥でも何でもない。あなたの誇りです。やらないより何かやった方が必ずいい、ね、経験値が増えるから。人生はそれだけ豊かになりますからね。棺桶に持ってく昔話が一つ増えますから。何でもやってみてダメだな。やだな。これ以上やっても面白くないなと思ったらやめちゃえばいいんです。それに対して誰かがとやく言うと、あなた自身が、ね、笑顔でいられれば、それが一番大切。心と体を、魂を削ってまですることは何一つないです。さっさと逃げましょう。そしてまた次の TY を探しましょう。
はい。ということで、そろそろ帰ってね、夕飯作らなきゃね、夕飯こんな時間なのにね、夕飯の献立が決まってないんですよ。そもそも米が炊けてるのかどうかすら怪しい。
はい。ということでね、思ったよりも長い時間お話ししてしまいましたけれども、とにかくね、人間はね、自分ファーストで行っていいと思います。その辺ね、できなかったら犬を飼いましょう。犬たちが教えてくれます。今を生きる。今を一生懸命生きる。そんな自分に満足する。それは、ね、動物たちが教えてくれます。人間が、いやもうすると忘れてしまいそうな価値観を、彼らはいつも教えてくれますよ。
ということで、この辺でおしまいにしていきまーす。S さん、聞いてくれてありがとう。アイホさん、お疲れ様でした。チュワイツさん、アスナさん、カーさん、イズミーナさん。はい、聞いてくださった皆さん。シータカさん、頑張ってね。うん、応援してるよ。
誠さん、ニコさん、ニクさん、ありがとうございました。作品さんもね、ありがとうございました。そうそう、作品さんとの、ね、お片付けクエスト、夏休みを、ぜひ一緒にやりましょう。はい。ということで、こちらで失礼しまーす。あ、ニコちゃんもありがとう。じゃあね、バイバーイ。ね、あなたのことは、あなたが一番大切にしてあげてください。誰も、あなたの代わりは、この世に一人もいません。あなたも、私もたった一人の人間ですから、自身を、一番大切にしてあげてくださいね。あなた以上にあなた大切にしてくれる人間は誰もいませんよ。ということで、良い夜をお過ごしください。じゃあね、バイバイ。